戦闘態勢 .com。
というわけでね、
後半
はい、
後半
戦。アフィリエイトはいいの？
アフィリエイト、また今回も、あ、だからね、次回から、ほら、結局ね、うん、1回目の収録が、うん、今までだと近況報告やって、人生相談やって、映画コーナーやってっていう形になるので、で、もう2回目は人生相談からいきなり入るじゃん、はい、ちょっと時間的にバランスが取れなくなっちゃうので、次回から、2人ずつ、今一押しのものを、2人ずつ、はい、1回目の収録で2人、紹介してもらって、2回目の収録でまたアフィリエイト、
押
しで、どんどん押していって、もう、どんどんみんなに買ってもらおう、
アマゾ
ンで、買い物してもらおうっていう、こういう、
そういうことしないのがこのサイトのいいところ。
バカバカバカバカ。最終的にそこ持っていくのが俺の野望だ、ね。
そんな野望があったとは知らなかった。
アフィリエイトでもボロ儲けっていうね。これが最終的な目標ですから。
そんな野望があったとは知らなかった。
でもさ、何がまずかったんだ。例えばその、ほら、詐欺サイトで褒めてどうこうなんて言ってたっていうのはさ、
詐欺サイト
使
ああ、ペニオク、
うん、ペニオク、うん、とかさ、あの辺のっていうのは一体何がまずかったんだ、うん、やってることはアフィリエイトだろ、
結局、金もらってたのにもらってないかのようにやってたっていうことでしょ、う
ん、あと、落札しようにもそんなできない仕組みになってたんでしょ、あれ。ペニーオークションって。
ペニーオークションは、だから落札するのに金がいるんで、うん、あれ。ペニオクって。ほうほうほう。普通ヤフオクとかだと、落札するのは、まあ、ヤフーの会員に月ないくらか払えば、会員料としてね、ヤフーなんかプレミアム会員みたいなので、月いくら200円とかですよ。月200円とか払えば、落札する権利があるわけだけど、ペニオクって、落札するのに、落札する、1回ごとに落札するのに金がいるんだか、
うん、多分入札に
参加するのに金がいるんですよ。そうそうそう、月いくらとかじゃなくって、
お
う
お
う、だから結局1回入札するのにいくら払わなきゃいけないっていう権利で、まあ、ペニオク主催オークションの主催者側にとっては、もうどんどん入札してもらった方がいいわけで、金入るわけで、だから桜とかを雇ってどんどん釣り上げて、で、結果的に誰も落札できなくって、ペニオク側の桜のやつが落札してもいいわけですよ。入札料金がみんなが払えばいいわけだから、そういう仕組みで回ってるもんだから、そういい詐欺じゃん。
それ詐欺だ。
詐欺であるのもあるけど、で、それペニオクでこれ落札しちゃいましたとかっていうタレントも、ブログで書いてたタレントもペニオクから金もらってそういうことを書いてたっていうので問題になって、
実際落札してないのにそこで落札して買った、
まあ、ステマ、
だからオークションじゃなくてさ、例えばスポンサーの商品を自分のブログで宣伝するのは、
まあ別に金もらってますって言って言えば、
金もらってますって言わなくてもさ、愛用してますぐらいのことは言ってもいいんじゃない
かと。まあ言ってもいいですよ。
システムそのものが詐欺だったんだ。でペニオークションっていうのは逮捕されたの、それ、
逮捕された、
それは逮捕されるでしょ、逮捕されてもったんです、それは。犯罪の片棒を担いでたので、刑事事件には問われなかったのかな。システムを知ってて片棒を担いだんだったら、共犯というか、
まあ、
だその仕組みは多分知らなかったと思う、そういう詐欺的な。
そうなんだ。
だけど、落としてないのに落としたってことでやった上に、そんな実は詐欺サイトだったっていうところでちょっと問題が、
まあ、じゃあ戦闘体制はそんなこともなく、
ないです。
もう立派なアマゾンさんの、アマゾンさんの、信用、片棒担いでる。
信用ありますからね。
ええ、
アマゾンの片棒担いでる。その言い方すごいね。
アマゾンさんのちょっと甘い汁をちょっと、チュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチ チって
本当にお客さん離れるであんまりやってったそんなことばっかり。
いやいや
芸能人じゃないんだから。
こんなんでね稼げるわけないってば俺は重々承知でやってるんですよ。ギャグ壮大なギャグなんですよ、ね、こんなんでこんなんでアフィリエイトで稼げるわけないっちゅうの本当に。ただただただ毎回毎回ね、けなした映画のアフィリエイト貼ってもしょうがねえぞ本当に毎回毎回この映画ダメだっていうののね、アマゾンさんのアフィリエイトを、ね、貼ってね、誰も買わねえよって思ってさ。
どういうつもりだよね。俺どういうつもりなのかなと思ったのよ。例えば、アワダンスとかさ、ひどいじゃん。
ね、ひどい
ひどい。ひどいな、その、見せしめみたい
な。逆にそれが詐欺だみたいな。
アマゾンさんにさ、ちょっとは恩返ししたいじゃない。いつも商品の悪口言ってさ、貼ってさ、ね、アマゾンさんにもちょっとね、アマゾンさんの商品ちょっと。
恩返ししない
と、ね。そうそうそう、褒めないとさ。っていうわけでね。
どういう進め方なの？
はい。じゃあ今回の、ね、じゃあ、
あれ、なんだっけ、人生相談、
人生相談。とりあえずね、おすすめ。
あ、おすすめ。はい、
さっき、市村くんが、ちょっと、話してくれなんで、今年、これから必ず、もうブレイクしてるけど、もう、これが来るでしょっていう、黒木なぎさ。これはね、ちょっと、今来てるけど、必ずね、もう今年後半にはもう大ブレイクするっていう形の、アーティストなんで、久しぶりにね、俺も聞いてね、早く次のアルバムがもう待ち遠しいみたいな感じになってるので。
これデビューっていつだったんだっ
け？ね、3月。インディーズではシングルを去年あたり出してたらしいんだけど、福岡限定で、シングル出して、で、今年の3月ぐらいに、ミニアルバム7曲入りの黒木なぎさっていうね、ミニアルバムを発表して、それがね割とね、なんて言うんだろうね、パッと聞くと割と椎名林檎の、
デビュ
ー当時の感じで、椎名林檎よりもちょっとそんなにぶっ飛んでない。ちょっと椎名林檎のぶっ飛んだ時ってもうちょっとついていけないっていうことがところがあるじゃん。そこまでは割とキャッチーな感じはあるし、割とね物語的な歌の詩に割とバックグラウンドの物語みたいなのが感じさせるのが、例えば赤髪なんていう歌があるんだけど、これは戦時中の抑圧された女性の気持ちを歌った歌で、しかもかっこいいっていうね、なかなかこれ聞き応えがある。
年いくつぐらいの人なの？
20代じゃないの、まだ若いっす、デビューしたばっかりで。あと「くまり」「くまり」っていうね曲があるんだけど、これ「くまり」なんか不思議な曲だなと思って聞いてたら、くまりってなんだろうって思って、ウィキペディアで調べたら、すんごいこれ風習で、ネパールの風習なんですけど、結局土着的な神様の感じ、なんだっけ、ダライラマ、ダライラマのもっともうなんか土着的な感じで、くまりっていう生き神様だよね。で、子供女の子をこの人神だって条件に当てはまる、村の条件に当てはまる女の子を見つけてきて、この人生き神様として村の聖なる場所に閉じ込めて、でみんなで面倒を見て、で所長が来たら、
そうなんです、そうです、あれだ、
はい、所長が来たらもうおしまいみたいな、お前はもう神ではないって言って、他の代わりの神様になるような少女を見つけてきて、また奉るっていう、すっごい風習で、
別に殺されるわけじゃないから、
そうそうそうそう、
終わったからといって殺されるわけじゃなくて、で前の段階で何人かいるんだよな、候補の女の子たちがやっぱり何人かいて、その中で一人選ばれてっていうことで、
でクマリっていうのはもうネパールの各地にいるんだけど、その中でも、まあ、ネパールで一番のクマリ、ロイヤルクマリっていうのがいて、もうこれはもうクマリの中のクマリ。クマリといえば、このクマリ を指して、うん、他のまあちっちゃいクマリはまあローカルクマリって呼ばれるんだけど、もうこの、うん、あのロイヤルクマリっていうのが、うん、あのもうすごい、うんうん、クマリの中のクマリみたいな感じで、うん、あの立て祀られるっていうね、うん、みんな感じで、
そ
うい
うあれだからでもあの霊的な予言とかする人
って、うん、そうそうそうそうそうそう、だからクマリのした仕草とか、うん、発した言葉とかによって、うん、その年なりその村の将来が、うん、予言されるみたいなね、うん、そういう仕組みもあったりして、うん、なかなかね、うん、割と西洋諸国からは、うん、児童虐待だなっていう、うん、批判も受ける制度だったりするんだけど、うん、それにの「クマリ」っていう曲は、うん、その「クマリ」になった少女の、うん、歌を、うん、気持ちを歌にしたりとかっていう、うん、割とね、うん、そういうバックグラウンドの物語が結構なんか面白くて、うんうん、なかなか聞き応えのある曲の、うん、数々ですので、うん、これちょっと皆さん黒木渚はこれからちょっと注目していただいて、
アルバムのタイトルは
黒木渚です、うん、黒木渚、はい、という形の、またアフリ貼っておきますので、
俺もいいですか、一つ、
はいはい、おすすめ、
宇宙人君とか、うん、皆さんに読んでいただきたいんですけども、今日見てきた藁の盾の原作者の木内和弘さんの、はい、出てる文庫本でですね、はい、キッドっていうのが、
キッド、
キッド、講談社文庫が
出てます、キッドっていうの、小僧、
小僧、小僧っていうことで、はい、カタカナでキッドなんだけど、
は
い、
小説、
小説、うん、もう
あの人はもう漫画書いてないの、
書いてない、
あ、
小説一本と、あとまあたまに映画も撮りたいみたいなこと言ってるけど、なんかね、20歳の男の子で、うん、おじいちゃんが残したビリヤード場を受け継いで、まあ、細々と経営してる男の子が、うん、いるんだけど、うん、近所のタバコ屋でさ、うん、おばあちゃんと孫娘とさ、うん、2人で暮らしてるタバコ屋があるわけですよ、タバコ屋に行って1万円出してさ、うん、お釣りもらった時に裏の方でギャーッと音がしたんで、うん、見に行ってみると、おばあちゃん便所の電球取っかかって転んじゃったのね、うん、意外に助けに行ってさ、うん、なんだよなんだよっつって、で女しかいねえのかと、うん、なんかあったら男でも必要だろうからさ、うん、俺そこのビリヤード場に行くから、うん、出ませんやっつって、うん、気軽に名刺置いて、うん、ビリヤード場に戻ってさ、しばらくするとお兄ちゃん助けてみたいな感じで呼ばれていくと、うん、また電球でも取り替えんのかなと思っていくと、うん、男の死体がみたいな、二人で殺しちゃったみたいな、誰この死体、お父さんなんだけど、話聞くと本当にひどい親父で、これは死んだ方がいいし、出たけど殺しちゃってるしなみたいな、あんた俺ちょっとじゃあ一発埋めてきてやるからみたいな感じで埋めに行って、埋めたと思ったら今度その死体がさ、実は100億円のね値打ちのある死体だったっていうことが分かって、国際的な組織に追われたりとか、だから自分がゲロっちゃったらタバコ屋のおばあちゃんと孫娘に迷惑かかるじゃん、なんとかなんとかこうしのいでしのいでしのいでっていうところでこう身一つで、でこの男の子の設定がうまいのはさ、他のやつはダメだろうって思う状況でもなんかできちゃうと思う性格なんだって、自分で他のやつは死体埋めてもバレる、うんうんうん、俺はうまくやるからって思っちゃうような状況だからビビんないのよ、うんうん、どんなヤバい状況に起こるか、必ず何とかしてやろう何とかしてやろう、その気合一発だけで乗り越えてって、最後ね号泣のラストとか、号泣グワーってグワーってくるいいラストがね待ってます、こんなに夜で、ね、気持ちのいいショット久しぶり、ほうほう、ラストすっごく気分がいいです、読み終わった後これはもう藁の盾はどっちかってちょっと暗いからさ、話が。ほんと気持ちいい、気持ちよく終わる小説、ピシッと終わる。これ、おすすめで、もう、次から次へと読んだ時にすぐ終わっちゃう。
木内和弘さんの、
キッド。
キッド、おすすめ。これ、本当に。
なるほど。
面白いです
。文庫？
文庫。
文庫出て
る。ちょっと前に単行本になったらしいけど。
あ、文庫から単行本になった。
単行本から文庫になった。
あ、今文庫で
買います。今文庫で買います。はい、はい。はい、
俺もちょっと一つ
開い
て、ちょっとゴールデンウィークちょっと買い物してて、さっきのブルーレイ以外にですね、ちょっとゴールデンウィークなんで池袋に行ってきたんですね、うん、で東急ハンズに行って、棚を買いました、はい、5段の棚、うん、
あ DVD を
入れる、その、はいはいはい、本棚みたいな、うん、5段の棚で買ってですね、うん、まだ来てないんですけども、うん、日曜日に来る棚、うん、これ結構ねいい棚なんで、うんうん まずよければ。
型番とかわかんない。
わかんないっす。
アフェリーは荒れないじゃん、型番。
来週の次の宿題、メーカーも忘れました。すいません。
それどこで買ったの？
東急ハンズ。ゲブロ東急ハンズ。
あのさ、たくさんあると思うんだよね。ビデオラックみたいなのって。これね、ご覧でいいですよ。絶対いいって言われても、どれだかわかんないじゃん。
それだったら俺もね1個ある東京ハンズでね、うん、あるもの買ったんだけど、うん、それ何をするものかっていうと、うん、自転車ね、さっき言った自転車乗ってるんだけど、うん、結構石が跳ねたりとかして、うん、傷がつくので、うん、前から何かやる方法ないかなと思って、うん、ネットで調べたら、うん、なんかテープがあるらしいのよ、うん、すごいなんかこう、うん、なんていうんですかね、フレームってこう丸いじゃないですか、うんうんうん、丸いんだけど丸いものによくつくっていうテープが、うんうんうん、で今日ね、今日じゃ2日前に探しに行って、うん、
保護テープみたいな、
保護テープ、うんうん、表面保護テープって言うんだけど、うん、3M のある、うんうんうん、それはいいわ、うんう
ん、あ、マジで、
めちゃくちゃいい、
傷つかない、
傷つかないし、何よりこうなんかフレームってこう丸いところはまあ単純にいけるんだけど、うん、こう分かれてたりするじゃん、うんうんうん、あれでもいけるわけ、
あ、そうなんだ、
簡単にやれる、
簡単にいけるし剥がれない、
でじゃあこうちょっと汚れてきたなと思ったらそれ剥がしてまた新しい
剥がして貼るみたいな、これはねいい、で多分なんか 50m ぐらいあるから、うん、まあ、多分まあ死ぬまで持つみたいなぐらいの量、
あ、自転車1台、
自転車1台でも全然もう、まあ、こんなもんで終わっちゃうから、
自分でここに貼ったんだ、
貼った貼った、
もうそうなんだ、すごい、
なかなかそれってちゃんとね貼れるテープないのよ、うんうん、要はこうなんかビニールのやつ剥がれてきちゃったりするんですけど、うんうん、あれは剥がれない、
3M の何ていうテープですか、
シャープ331、
うん、シャープ
331、表面保護テープシャープ331、
じゃあこれも
いいみたいだからね、
これ保護テープ、俺あの自転車とかないなんか傷つきやすいものを持ってる方には貼りやすい、どんな局面にも貼りやすい、今ポッドキャスト聞いて、お、工藤さんそういうことがあるんだ、これちょうど探してたよっていう、
ね、結構ね、電話じゃんじゃんなってます、
結構俺いろいろ探したけど本当これはいい、ええ
ええ、なるほど、
俺本棚のちゃんと型番を調べとくんだったな、ちゃんと本当に、
じゃあ次回から、
次回です、
おすすめの品は1個持って、
1個持ってきて、はい、
これもプレッシャーだけど
という感じでね、はい、はい、じゃあちょっと人生相談、はいはい、はい、じゃあ今回は前回性の悩みだったんで今回は何にしようかな、うん、家庭、友達、人間関係の悩みでいきましょうかね、はい、うん、はい、同じ職場の…点点点、三つ爪さんからです、はい、20代女性、うん、厳しいアドバイスはご遠慮ください、うん、ね、
これ省略でいいんじゃない
みんな言わないとさ、一番怒っちゃう切れやすい人だから、
切れやすくない
仕事かもと思ったのですが、いろいろ含めると人間関係かと思ったのでこちらにさせていただきました。すいません、長くなるかと思います。同じ職場で同じ時間帯に働く同い年の女性がいます。私が入社するより前からいたし、年齢も同じということでいろいろ話したり飲みに行ったりしていたのですが、途中からあれ？と思うことが多々あり、最近ではもうあまり関わりたくないと思っています。伏せ字になってますね。ジャマルーズ、まあジャニーズなんでしょうね。ジャニーズ好きで、なんでいちいちこれ伏せ字にしないとダメなの？
まあ本人のあれじゃない。
そうそう、ジャニーズ好きで、みんなでご飯の時や2人でお茶してる時に好きな相手の動画や画像を見せてきて語り始める。正直私は興味ないのでつまらないのですが、怒ると面倒くさいので聞いています。彼女曰く私は世間一般のジャニーズファンとは違うらしいです。でも私の好きなお笑いの話で他の人と盛り上がると、その話もう飽きたと言ってきます。2つ目、手相や占いができ霊感があるらしいです、うん、本当かどうかは本人にしかわからないし、それは私自身どっちでも構わないのですが、人の悪口ばかりだし、いつも引っ越す部屋には何かいると言ってるので全然信用できません。その3、人の言ったことを自分が考えたかのように話す。私が以前、やっぱり良いと思う占い師さんはよく良いことを言ってくれる、前向きなことしか言わないと言っていたのを、この前職場の人を占う時にそのまま言っていました。その3、口が軽い。明日、この前参加した合コンで知り合った2人と私とその子の4人でご飯に行くことになったのですが、憂鬱で仕方ありません。明日ご飯に行く男性の1人と今メールしていて少しいい感じなのですが、明日その子に何を言われるか、
そして終わった後、職場の人に何を話されるか。うちの職場は女子が多く、噂話はすぐ回ります。そして比較的みんな仲が良いので、その子についての悩みも誰にも言えません。ほっとくのが一番良いのは分かっているのですが、ちょっと限界が来て誰かに聞いてほしくて書き込ませていただきました。何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします。言われても何がいい、
まあ、ほっとくしかないな。
何が聞きたいんでしょうか。
うちが言いたいんでしょう。
まあ結局嫌な人がいるという感じですね。
まあどこにでも一人ぐらい
そういう人にでもいるよね。
でもこの女もつまんねえぞ。この女もつまんねえぞ。そんな過剰書きにして言うほどのことが
よ。そのさん。
私はお笑いが好きなんですけど、向こうはジャニーズが好きでだってさ、どっちもどっちじゃないの。メイクと話すのだけですよ。
普通に趣味違うだけでしょ。
まあ、バカほどバカなことよく起こるからね。
まあ、だってさ、この人はジャニー怒るとめんどくさいので聞いてる、うん、実際は聞きたくない、ない、うん、でこの人だってお笑いのことを言って相手だって聞きたくないからもうその、うん、まあちょっと口に出すか出さないかだよね、うん、結局その話が飽きたって言われるのがムカつく、う
んうん、だって何のためにお笑い見てるの。トークで勝ちたいから見てんじゃないの。なあ、
そうだそうだ、
そうです
そうだ、多分そう
だ。ただ笑ってるだけだからさ、ムカつくムカつくって言ってるだけの話であってさ、お前もっと勉強しろよ、お笑いよ、じゃあ、うんうん、なあ、
そうそう、過剰書きにしてる場合じゃないですよ。
過剰書きにしてる場合じゃないですよ。
まあ確かにね、例えばさ、嫌いな、ちょっと職場で嫌な人がいたとしてもさ、うん、ネットに書き込みますか。皆さん。
お父さん。いくらうさばらしだって、いいねボタン欲しいってわけでしょ、これ。ね、いや、私もわかります。共感の欲し
いですよね。いますよね、いますよね。
やめよ。あんなもん。林真理子のなんか、あの、野心のなんか勧めみたいな、今本読んでるけどさ、うんうんうん、本当に林真理子自身は嫌なやつだって思うのよくわかる。よくわかるけど、うんうん、一理ある。うんうん、一理ある。バカはバカと群れますからみたいなの書いてあるんですね。あなたが周りに対してどうしようもねえなと思ってる時っていうのは、うんうん、あなたもその中の一員なんですよっていうことをね、うんうんうん、林真理子先生に、ね、書いてます。
なるほど。
でね、ムカつく、うんうん、この女と思ってムカつくけどね、うんうん、一理ある、
うん、鏡なんですよね、
そうだ、そうそうそうそう、
鏡なんですよ、うんうんうん、だから自分も同じことを考えてて、うんうん、それを口に出すか出さないか、うん、相手が自分の思ってるようなことをちゃんと口に出して言うからムカつくんだよ、うん、結局ね、表面に出てくるから。
だからこのさ、うん、あの合コンでさ、うん、いい感じになってるんだったらさ、
ね、
別にバレてもいいじゃん、
ね、
ちょっとまた行くの合コンで。
合コンで知り合った2人と私とその子の4人でご飯に、明日ご飯に行く男性の一人と今メールしていて、うん、少しいい感じ、うん、あ、まあ結局合コンで知り合った2人、うん、男2人で、ね、そのうちの一人とメールしている、
うん、でその2人と明日飯を食うわけだ、
その2人とその子と私、うんうん、
飯を食うわけ、何も問題ないじゃないですか、うん、
で明日その子に何を言われるか、
うん、言われたっていいじゃん、
まあ別にいいじゃんね、いい感じになってるんだったら、うんうんうん、別にいいじゃんね。
何その言われちゃ嫌だみたいなさ。
まあいつかはね。
いつかはバレるだろう。
バレるしね。
え、付き合ってるんだってって言われちゃ嫌なの。お前女子高生かと。
中
スクールカーストかとお前は。
本当です
か。カースト好きだね。
巻きっぴろぎにしときゃいいじゃんね。
ね、いいやんだ。
付き合ってるよ。
付き合ってるよ。
イエイイエイイエイ。
イエイですよ。
見せびらかしてやればいい
じゃん、ね。今一番楽しい時期じゃん。そのこと伏せててさ、うん、いい感じになってて。うん、え、聞いてくれるそのことみたいな。
バレちゃった
バレちゃったみたいなね。
その方がすごい可愛いと思うよ。
そうだよね。
いや、何言われてるか分かんない。じゃあどうするんですか、結婚とか
付き合
う
ね。そうだよね。
こそこそこそこそしてばっかりで、お前は一体。
結婚もひっそりやるんですかと。
そう
。その時に彼女は絶対にあなたのこと言いますよと。
うん、
私が行った合コンで知り合ったのよって言われるのもムカつくわけでしょ、うんうんうん、あの一緒に合コン行って
ん
じゃん。同じ
だ
ね。同じだね。同じだね。じゃねえじゃん、そんなの。
しょうがないじゃねえかな。まあね、
言われるって、こんなもん。うん、だから気にしてる人に対して気にするなって言ったら決めないんだからさ、
そうそう、
まあ、死ぬまで気にしてろって話ですよ、うんうん、これは。そういうつまんないことを気にしながら生きてくれと。
うんうん、本当、こういう人いるんだね、本当に。 こういうことを悩んで、
まあ、
悩んでんのか、そういうこと
を悩
ん考えてる、
何が悩みなのか
分かんないですよ、これじゃ
あ。あとしかもほら、書き出しさ、家族の悩みかと思いましたけど、こっちにしました。
仕事、いや仕事かもと思ったのですが、いろいろ含めると人間関係かと思ったので、こちらにさせてい
ただきます。完全人間関係じゃん、職
場関係ない
よ、職場だっけだけど、ね、あ、よかった。
解決
しました、ね。アホか
という。いや、これを最終的に、だって優しく言うって言ったら何て言ってあげる、うん、みんな、ね、この人に対してこうした方がいいよっていうじゃアドバイスだとすれば、うん、なんて言ってあげる。
俺はね、ドンマイって言ってあげる。ドンマイ。
ドンマイ。
ドンマイって言ってあげる。ドンマイ。
ドンマイ。
ドントマインドって言ってあげる。
気にする。俺も言ってると同じなんですけど、
言い方ちょっと変えて。
すごい。いい人に聞かれる、やっぱりね。
やっぱね。
この坂ね。
人気ナンバーワン。
いやいや、そんな、そんな、全然やめてください。まだ、私なんかまだ。ケンさんに比べたらまだまだ。
2回戦、総選挙やろうか、今度。
あ、いいね。総選挙、いや、それいい
ね。総選挙
やろ
う。もう、センター、
センター誰が、
誰が取るか。
誰が気にする。
一票も来ないっていう可能性があるわけじゃないですか。
誰も選挙権取らない。
取らない
っていう可能性があるわけじゃないですか。
なるほどね。はい。ありがとうございました。
それは悲しいです。
握手大会とかやったっていい。握手会やったっていいと思うよ。俺は票を取るために握手会やりますよ。
票を取るためなんだ。
いや、違います。
はい。はい、そんな感じですね。まあ、じゃあ、映画、人気型落ちの。
いや、その言い方やめてください。
いきますかね。今回の映画は、はい。アイムフラッシュということで。
アイムフラッシュですね。
豊田俊明。監督、うん、とが監督、アイムフラッシュ、藤原竜也主演ということでね、以前から豊田作品のファンで出演を切望していたという藤原竜也が初タッグを組んだ人間ドラマ、ね、あらすじ、新興宗教団体の三代目教祖吉野瑠衣、これが藤原竜也、
はい、
ね、はある日謎めいた美女に出会うが、彼が引き起こした交通事故によって女は植物状態になってしまう。教団幹部であるルイの母は事故をもみ消すべく真の風ら3人のボディーガードを雇い、ルイを南海の島へ避難させる。やがてルイは教団の秘密を暴く重大な決断を下すが、うん、ということでね、う
ん、これ私の、
はい、
うん、何年の作品ですか。
去年、これ2012年、
うん、去年の9月、
そうですね、うん、そうですね、
そうね、ちょっと俺知らなかったんですけど、
はい、私もちょっと全然知らない、うん、
これ私の、あの、それはほら、うん、みんなでスカイプでちょっと、うん、話してる時に次何しようかなっていうふうに、うん、まあ、あの、あれしてて、うん、予告とか見てて、うん、あの、あれしたんですけど、うん、まあ、あの時のやっぱ気分的にですね、うん、あの、まあ、今年もさ、ヘルタースケルターとかさ、うん、ガールとかさ、うん、いろいろ見てきましたけど、うん、本当につまんない映画が俺は見たかったんですよ。うん、
あ、真の底から。
真の底からつまんない映画っていうのを俺は欲してたんです。とにかくもう、死の子の言わんと、うん。もう、問答無用で、骨太で、うん、しかもつまんない。これがつまんない映画だと。で、市村、最近つまんない映画ないかって聞かれたら、これだって言えるぐらい、つまんない映画を欲してたんですよ、俺は。
そんな時期、そんな質問ある。そんな質問ある。おい、市村、最近つまんない映画ってなんだよ。
骨太でつまんない映画って
あるって言われたらさ、やっぱそういう時にね、
自信を持って、
自信を持ってお勧めできる映画がさ、うん、足んなかったんですよ、今年に入ってまだ、もう、あの、うん、もう
まだ見てねえなと、
まだ本物のね、つまんない映画見てないなっていう、欲してたんです、うんうんうん、大満足です、だから俺、すっげえ満足、俺、本当に良かった、これ見れて良かったっていうぐらいね、つまんなかったね。
理屈っぽくて、
おしゃれっぽくて、そしてつまんないっていうね。
中身ないっていう、
おしゃれっぽかった、確かに。
大三元ですね。
おしゃれっぽかった。
確かに、
バーンと。いやね、皆さんでもね、満足、 つまんなさで言うとね、つまんねえってことだね、満足していただけたんじゃないかと自信を持って思ってたけど、もう最近つまんない映画が少ないとお嘆きのあなたに自信持って、
そうですね。
でもなんか最初の方ちょっと面白そうな雰囲気がちょっとあったけどね。
そうそう、俺もあった、頭の方ね、一瞬ちょっとあった、
ね、ちょっとスタイリッシュな感じもあり、あの車の事故の前半の方とかはちょっといいなとちょっと思ってたんだけど、
ただね、あのほらバイクなんちゃんがさ、うん、あのちょっとビデオ、DVD 書いていくわってさ、すごい遠いところにあるんだなぁと思って、
沖縄って
そうなんだ、沖縄ってそうなんだって、ちょっとそこら辺でちょっとどんどん心が離れ始め
すっごい飛ばして
る、ね、すごい飛ばして
る、すっごい最初の
こと危ない危ないよ
それさ、どのくらいどのくらいどのくらいそこ正直心離れ
ちょっと離れ
離れ始めた、
まだ全然完全に離れてない、うん、まだちょっとなんか、
うん、でも東京に住んでたらさ、DVD 返しに行くのって、まあ、と歩きか、自転車じゃん。沖縄ってそうなのかな、
ね、いや、まあ、あるんじゃない、田舎とか、まあ、そういうとこは。
バイク
じゃないですか。バイクに限らず。
閉店間近みたいな感じで、うん、江本明の息子飛ばしてたけどさ、ね、
あんな飛ばさなくていい
よ。あんなスピードで車と正面衝突して、あの程度なの
いやいや、
ペロンみたいな感じで、下りだったから。
まあ、もっともっと行くよね。
もっとめちゃめちゃ、
手足とかももげちゃってたりとか、あらぬ方向に曲がってたりとか、
おいって言ったら、おうって目覚ましそうな感じの2人でこう、根本明の息子がやってたりとか。
あとな、で藤原竜也、ちょっとピンピンピン、比較的綺麗な。ああ、ちょっとぶつけてたか。
うん、ちょっとぶつけてたかみたいな感じね。
まあ、なんでしょうね。
これ、皆さんどうでした？
これ、ただね、ちょっと骨太まではね、
うん、まだ、そうなんだよね、
骨太まではまだちょっと、
まだつまんなさが足
らない、まだちょっと足らないから、まだ、
確かに、
つまんなさのスパイスがまだ、
もうちょっと、嫌な映画の要素は備えてるの、詩的なモノローグね、
そうそうそう、そう
ポエティックなモノローグで、ラスト畳み込んでいって、何かを、高尚なことを、テーマを掲げてるように見せる感じ。の嫌さ加減、
嫌な感じ、
嫌な感じね、
世界は命はみたいな、
嫌な感じ要素があるよね、
バカじゃねえみたいな、靴
でもメタクソダサくかっていうとなんかちょっと微妙なんだよね、
微妙なんだよな、微妙は微妙だよね、
あもうなんかこういう映画あったねって感じもするし、なんかちょっと昔のさ、うん、なんか六本木化的なというかなんというかなんかちょっとあったねっていう、
沖縄となんか拳銃みたいな感じがなんかちょっといい、あのソナチネみたいな、
ソナチネ3対4と
か、ああそうそうそう、そうだ、そんな感じで、
ね、うん、そういう不条理映画みたいのあったねっていう感じはしたんだよね、
ザ・ミッションなんですよね、
あ、そうなの？
マルポザミッション、
ザミッション
なんだ、ザミッション、ザミッションなんだ、あ、そうだ、
ミッションなんですよ、マルポ、びっくりするぐらい、あの最初こうみんなが集まってきて、タバコがどうこうみたいな会話するあたり、全部でザミッションなんだ、ザミッション見たのかっていうぐらいでつまんないパクリなの、丸パクリ、丸パクリなのにね、まあね、つまんない。
この人っていうのは映画監督で何本かやってる、
結構名前
が、まずデビューは大手の脚本ね、
あの大手の脚本、
うん、坂本潤二の大手の脚本、この人あれなんだよね、棋士奨励会に所属してたんだよね、
あ、そうなんだ、
9歳から17歳までプロ棋士の、奨励会、
養成所に
いて、でそこで大手の脚本を、その時の体験をもとに大手の脚本を書き上げ映画界にデビュー、うんうん、でビリケンの脚本でしょ、で、一番有名なのは俺が知ってるのはポルノスターの監督脚本、うんうんうん、アンチェイン、うん、この頃が一番なんか載ってる話題になってた時期だよね、多分ね、うんうんうん、アンチェインの監督撮影青い春、うん、でナインソウルズ、この辺りはよく知らない、空中庭園、うんうん、で麻薬で捕まったんだ
、
うん、覚醒剤で捕まって、うん、で干されて、うん、でよみがえりの地ってやつで2009年
よみがえった
と、うん、よみがえったと、でモンスターズクラブアイムフラッシュ、クローズエクスプロード、
これ次やるんだね、
次やる、う
ん、はい、麻薬でダメになっちゃったんだな、うん、シャブでパーになっちゃったから
まあ、ドラッグ系のなんか描写もなんかちょっと、ああ、映像的なもんね。あったよね。ちょっと匂わせ
た。あったけどさ。
もうただ棒出しになってセリフ言ってるだけなんだもん。本当に。確かに沖縄の風景は綺麗でしたけど、監督の手柄じゃないけどね。沖縄は偉いってだけの話だからね。
それにちょっとやられちゃったかもしれない。あ、沖縄と拳銃、あ、いいなみたいな。それでごまかされちゃった。
でもさ、藤原竜也が誰に狙われてるかって分かんないじゃん。誰に狙われたのあれ。
あの最初に。
最初に殺し屋とか来るけど、松田龍平とかボディーガード雇われるじゃないですか。
誰から守るのかっていうのは分かんない
よね。分かんない。だってあの最初の事故とは関係ないわけでしょ。
でも、あの事故がきっかけで狙いに来るやつがいるっていうことでしょ。理屈が分かんないよね。
そう、分かんない。あの事故はあの事故で別件でしょ。
でも、あれがきっかけでなんか、やばいっていうことになったんでしょ。
っていう話みたいなんだけど、何がどうやばい、どうやばいのか。それがだから、ほら。まだちょっと抜けてない感じなんですね。ゆるゆるゆる。
誰かが殺しに来るよ。
殺しに来るよみたいな感じ。
あと、それだったんじゃないの？妄想かもしれない。
フラッシュバックはまだ
ある。アイムフラッシュって。フラッシュバックが来ちゃった。フラッシュバックが来ちゃ
ったんだ。だってさ、藤原竜也が渡り廊、まあ、どっかこう、ホテルのコテージだから、こう歩いてる、そこへ、ちょっと離れたところから3人組がガードして歩いてる、一直線の道ですよ。藤原竜也と殺し屋の間に、おいっつって殺し屋、別の殺し屋が来る。ボディーガードで殺し屋が来る。で、拳銃向ける。藤原竜也、棒立ちですよ。その間に後ろからの3人がさ、銃乱射。バシバシ撃ってるんでしょ。目の前に藤原竜也いるのによ。格好つけてさ、乱射、もうバシバシ撃ってて、そんな銃撃戦ないって。アホかと。お前、ほんとザ・ミッション見たのかと。
多分沖縄の風景がそうさせちゃうんだと思う。
こう、ゆるゆるゆる
ゆる。ゆるゆる、撃ったれ撃ったれって感じ。
撃ったれ撃ったれみたいな
感じになっちゃう。
なっちゃう。なっちゃったの？
なっちゃった。なっちゃったの。そうそうそうそう。
何言ってっか、このね、モノローグもさ、独り言みたいなんですよ。うつ病の。なんかもうずーっとブツブツブツブツ言ってる感じでさ、しかも結論がさ、やっぱ死ぬより生きてる方がいいわみたいな結論でしょ。これ。単純にそれだけのことじゃないですか。そんなこと言うためにお前映画作んなくてもいいだろうって話ですよ。ほいで。俺もなんだっけ、謎の女の水原希子ちゃんだ。
ああ、希子ちゃんね。
水原希子ちゃんとの会話もさ、妹が藤原竜也の教団に入って、精神がおかしくなって自殺しちゃったんでしょ。だから、お前を殺してやるみたいなことでやっといて、最終的にさ、うやむやになったみたいな。夢中みたいな。夢
中。キューってね。
全然わけないよ。
行こうぜみたいな。
行こうぜ
ドライブ行こうぜ
イエーイドカーンみたいな。
で、やっぱ沖縄って場所は何銃が簡単に手に入っちゃうのかな
みたいな。
キコちゃんもさ、これ持ってる
って。持ってるね。
みんな持ってるね。
さっきのケンさんの話じゃないけどさ、海にはいろんなもんが捨ててあるじゃないですか。沖縄、みんなピストル持ってんのみたいな。
やっぱ米軍があった
んですか。怖いわ、と思ってさ。それ見て乱射もしたくなるわ、と思ってさ。
いや、でもね、水原希子ちゃんが植物人間の状態になるじゃないですか。綺麗な顔のまま。なって、で、この話の流れで、まさかね、まさかこれ、アイムフラッシュってタイトルで、まさか藤原竜也が死んだ瞬間に水原希子が目覚めたりするんじゃないよねって思ったんですよ。まさかそんなことないだろうと。それは。それは自主映画作ったばかりの中学生がさ、すっげえこと思いついたよっつってやるネタですよ、それ。やると思わなかったです
よ。まんま。どういうことなの？どういうことなの？
射精しちゃったんでしょ、書いてるうちに。思いついて。気持ちいいってなって
くるんです。ここで水原希子ちゃん目覚める
そう。
藤原竜也が死ぬとともにみたいな
感じで、キャーッと。
来たーこれ来たー
いや、来た。頭の中ではこれ来たになってるから。
ストーリー的には意味合いないってこと。
ストーリー的には意味合いなくても監督の頭の中では、ピシッと繋がってさ、気持ちいいってなっちゃってるんでしょうけど。
こっちは全然。
気持ち悪くないお前、それ。いつの時代のオナニーだよって話ですよ。ちゃんとオナニーしろよって話ですよ。
しかも俺たちと同い年ですからね。
同い年なんですか。じゃあ俺がちょっと行っておちんちんいじってあげていいですよ。いいオナニーができるように。本当に。
森でついてやった方がいいかもしれない。ブスってね。ブスって。
ただね、うん、藤原竜也のさ、うん、俺が藤原竜也、見たい藤原竜也だったのやっぱりこう、涙目になって、絶叫してる藤原竜也が見たいわけですよ。
開示的な。
開示的な。ただ、もう口からよだれバンバン飛ばして、あーってあの、ハスキーな声で叫んでる藤原竜也が、俺は見たいのに、そのためにお金を払うんですよ。
いじめられて、いじめられてみたいな。
そしてガーンって、最後やる藤原竜也が、その藤原竜也の血圧高い演技が見たくて、お金払ってるんですよ。それをやらないっていうのはさ、監督やっぱ間違ってますよと。だからもうブルース・リーがさ、アチョって言わないみたいなもんだからそれは。で、だから今日藁の盾見たらさ、大満足ですよ。藤原竜也もうバンバン下げてくれるから、俺はこれが見たかったんだと。で、あの最後銃撃戦でバンバンバンバンってやるところもさ、なんかこう、あのほら、モヒカンのおっちゃんいるじゃん。一見派手に見えるけど、あのモヒカンのおっちゃんさ、うわーって言って逃げてるだけなのよ。タコ踊りみたいな感じになっちゃって。全然振り付けがなってないんですよ、あそこ。これ、いいか、この銃撃戦。どこであんたアドレナリン
なのね。なんか間抜けなんだよね。あの、藤原竜也がさ、逃げるじゃん。で、海まで逃げるじゃん。で、逃げてる間撃たねえんだよな。で、藤原竜也が海に飛び込んでから銃取り出して撃つ。お前は散々結構近くまで来てんだから、後ろから撃てばいいのに、走りながら。全然撃たねえでさ、藤原竜也が海に飛び込んだ後でバンバン撃つ。お前ら、まぬけか。
悪気なんですよ。
だから、海、母なら第一みたいな、そういう。そこで死ななきゃいけなかったね。
そういうの。褒めどころ…
どこ褒める？
どこ褒めるとしたら…
うん、セットとかビジネスはでも、お母さんが住んでる、館とか家だか崖に立ってるような、社殿みたいな、あれは面白かったけど、あ
と…ただ、メタクソ言うっていうほどでもないんだよな、なこれな。
だって人につまんない映画って言われたら、これって言うほどではないと。
でもない。多分、これつまんないよって言って進めるほどではないんだよ
ね。今年見た中ではでも一番だった俺。グッとしたも
ん。あ、そう。
グッとくる、グッとくるつまんなさ。
つまんなさ。
他のところはまだね、楽しめた。
まあまあ、楽しめるつまんなさはあるよね。だから、これ、ガールのあそこ何あれみたいなワイワイ燃え上がれる可愛さがあるんですよ。これはあんまりないんだよね。
そうだからなんかさらーってなんか感じよね。引っかからない
よね。つまんないよね。ああそうねみたいな盛り上がりに欠けるつまんなさなんだよね。
まあね。
だから俺ちょっと途中で寝ちゃう。
可愛げがないんだよ。可愛げがない。
生意気でしょ。どうつてたらいいのあれだけど。
あそうそうそうそう。そんな感じですよね。
そうそうそうそう。
何分かったよって。
ストーリーをね、追っていく話でも別にないから。
ないんだよな、別に。
捉えどころがちょっとない
よね。謎解き的な部分もないし。
謎はないよね、全然。
陰謀とかっていうほどでもない。
ない
ない。
でしょ。
っていうお母さん殺され。
ザ・ミッションっていうのは、だから横浜じゃない、香港のそごうの社長で裏社会のボスだった人が狙われる、命を狙われる、そごうの、何でしょう、乗っ取りの一件で、で、狙われる、で、その時に昔付き合いのあった暗黒街の若手の連中をボディーガードとして集められる、その人たち全員初対面です。で、ボスは守りました。で、よかったんだけど、そのメンツの一人が、ボスの女とやっちゃったんで、で、組織の掟として、今度はあいつを消せって言って、メンバーが葛藤する話なのよ。どうするって。で、最後みんなで飯食って、大藪に話つけに行くやつもいる、ここで殺されるの待つやつもいる、その間じゃ俺ら飯食う、最後の晩餐取って行って飯食ってっていう、そういう話なんですよ。全く、だからメインの、その物語の起伏の部分っていうのは、ザ・ミッションをそのまま映してるんだけど、こんなにつまんない形で、監督はね、ザ・ミッション見てね、面白かったんだと思うんですよ。 面白かったと思うんだけど、あれ、あれをじゃあそのまんまやろうって言っても、なかなか、なかなかうまくはいかないなという。あれもね、82分ぐらいだったけども、少なくとも、あの、集められたボディーガードのメンバーの気持ちがさ、最初全然知らないやつだった感情が、友達になってちゃうんだよ、だんだん。だからちょっと殺しにくいとかっていうふうなドラマになってくるんだけど、これはほら別に。
そんなないよね。
ないでしょ、
あの、ボディーガード役なのか、殺し屋役なのかの3人の間に、何か共感めいたものができたかっていうと、そんなでもない。
で、今度藤原竜也の方に、いや、殺すのやめねえかみたいな気持ち抱くほど仲良くなってもないじゃない。そこが全く出てないんで、あの、なんで躊躇するかわかんないんですよ。で、こう、一番共感してた若い彼がさ、撃たれちゃうじゃん。パーンと。まあ、あの人今日も藁の盾で藤原竜也に引きずり回されてあげる。殺されてましたけど。
え、エータの弟だ。
エータの弟だ。エータの弟だ。エータの弟は藤原竜也に殺されるっていうさ。
まあでもあの魚焼いて食ったあたりでちょっと共感めいたものを作ったつもりなんじゃないの？
だけどでもそんなにグッと来なかったでしょ？
来なかった、来なかったですよ。あれで、あれでなんか絆めいたものができたのかなみたいにやりたいんだろうなと思ったけど、そんな風には感じない、
感じなかったでしょ。あれでほら一体感がもう出ちゃってるんだったら、いいやつだから殺すのやめようやみたいな気分もわかるけど、相変わらず藤原竜也と距離感がある感じなんだ、あの3人が。だから崖から突き落としちゃおうぜって、躊躇するあたりでもさ、やっちゃえばいいんじゃないのか、早くもう仕事として引き受けてるんだしみたいな、っていうところで思っちゃうよ。最終的にだから藤原竜也が、瑛太の弟を、ね、殺しちゃうんで、もうやらなあかんということで、やってしまうというのが、ちょっとだから、あの、脚本がかなり無茶なんですよ。あのモヒカのおじさん一体何のために出てきたのさっぱりわかんないしさ。
俺あの人初めて
見た。初めてです。いい顔の人なんだけど。
そう。やっぱ沖縄の自然がそうちょっと大胆にさせちゃうんじゃねえかなと思って。
みんなを、
みんなを大胆にさせちゃうんだな。
沖縄の人ああいう感じになるの？
ああいう感じになっちゃう
の？ならねえ。
じゃあ沖縄行って沖縄流ロックオンしようか。
しようかね。ねか大胆になっちゃうかもしれない。
大胆これ。大胆になっちゃうよ、本当に。すごいロックオンになっちゃう
かもしれない。沖縄イメージだよね。
なるほど。なるほど。というわけでね。
大体こんな感じでよろしいですかね。
はい、よろしいですかね。
はい、
はい。
ありがとうございました。